City Information。
教えてスターシニアの時間です。生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんをご紹介します。健康に過ごすための情報などもお届けしていきますので、毎月第3木曜日のこの時間、ぜひお楽しみになさっていてください。今日はサンタクロース顧問の山田美幸さんにお越しいただきまして、活躍してらっしゃるのがユニファイドランニングチームサンタクロース、世界中を沸かせた東京オリンピック・パラリンピックの感動興奮が冷めやらない中ですが、そのオリンピック開幕前にサンタクロースのメンバーとご一緒に一生に一度の貴重な経験をされたということで、早速お話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。山田さんはもうサンタクロースで開催されるいろんなイベントのご紹介で何度もスタジオに以前から、ね、お越しいただいていますけども、では改めてこのユニファイドランニングチームサンタクロース、ご紹介いただけますか。
はい、サンタクロースは知的障害や自閉症のある人と伴走ボランティアが一緒に練習するランニングチームです、はい、現代サンタ市民を中心に小学生から60歳までの約40人の人が所属しています。
大勢いらっしゃるんですね、
はい、ちょっと人数変動したりとかはあるんですけれども、はい、で、ユニファイドとは一緒にする、うん、一つにするという意味なんです。
ぴったりですね、ユニファイドね、はい、なるほどね、はい、一緒に走る楽しさ、そして喜びを分かち合うことができるチームということですね。それではどのようなきっかけでいつ頃始まったのかもお話しいただけますか。
はい、平成28年2月に三田市社会福祉協議会ボランティア活動センターが実施した伴走サポーター養成講座に参加したことがきっかけです、はいはい、マラソンをしたいけど練習方法がわからない、伴走者を見つけるのが大変という当事者とそのご家族が三田市内にたくさんいらっしゃることを知りました。はい、そこで伴走してあげる、伴走してもらうという関係だけではなく、はい、障害がある人もない人も一緒に練習できる場を作りたいという思いで活動を始めました。
以前もそのように、ね、ご紹介いただいて、さまざまなイベントもされていらっしゃいますね。知的障害や視覚障害があるランナーはマラソン大会などはやっぱり安全に走るという意味で伴走者と一緒に走る必要があるわけですね。
はい、そうです、
で走りたいのに走れないという、これまでは障害を理由に競技への参加を諦めざるを得なかった方もいらっしゃったということですね。
そうなんです。サンタクロースは共に走ることを楽しみ、競技を通して、お互いを高め合い、支え合うこと、障害のある人を社会参加と障害者スポーツの環境づくりに寄与しています、月2回の練習会は、障害がある人にとって社会とのつながりを感じられる貴重な機会になっているんです。
月2回の
練習、月2回、まあ、ちょっとコロナでね、緊急事態宣言中はやってなかったんですけれども、それ以外はマスクを、解除されるとマスクをつけて練習しています、
きっともっともっとされたいでしょうね。
そうですね、
はい、そうですね。でも本当素晴らしい取り組みですね。でそこまではよく今までもお伺いしてたんですが、ここからは山田さんご自身のことをいろいろちょっと伺っていきたいと思います。もともと山田さん、お若い頃から走ることを趣味にしていらしたんですか。
いえ、実は、はい、マラソンを始めたのは、子育てが一段落した40歳の頃からなんです。
そうなんですか、
はい、学生時代は陸上とかではなくテニスにちょっと夢中になってた時期がありました。
テニスですか、はい、なるほど、
下手ですが。
いやいやいやいや。
で35歳をね過ぎて、久しぶりに、はい、テニスにチャレンジしたら、テニスのコート上で足がもつれて
なかなか思うように動きませんか。転
倒したんですよね。
それちょっとショックですね。
ショック、めっちゃショックでした。でそれで、想像以上の体力低下を感じて、もっと練習しなくちゃと思って、でテニスのコーチに、テニスは手ではなく足にする、 あ、テニスでは
なく、テニスではなくて、
足にする。っていうことを。
うまいことおっしゃいますね。
そうなんです。だからまあ、手を鍛えるって、技術っていうよりも、足、トレーニング、走りなさいっていうことを言われたんですね。
でも、スポーツの基本の基本ですね。
そうですね。で、それでジョギングを始めたこと、始め
た。もう早速。
まあ、まず最初は、まあ、ちょっとダイエットとテニスのためっていう感じで、ジョギングを始めたんです。で、走っているときに、主人の仕事の関係で湘南の方にいたんですけれども、はい、その時に、ランナーさん走ってるランナーさんに、チームがあるんで一緒に走りませんかっていうチームの入会のお誘いを受けたんです。
その時に躊躇されませんでした？
いや、そんなマラソンとかやってなくて、本当にちょろちょろっと走ってジョギングやってる程度やったので、それは無理かなと思ったんですが、見に来るだけでもいいからで練習を見に行かせてもらったのがきっかけで、はい、もうどんどんマラソンにのめり込んでフルマラソンにまで行きました。
そこまではね、距離がありますよ、ジョギングからフルマラソンは、はい、ジョギングは、まあ、健康にいいかなっていうのは分かります、はい、でもフルマラソンは私の生涯の中でありえない、
は
い
は
い、
フルマラソンは健康に良くないです
良くないですか、
はい、
そうなんです。
実感としてもうやめました
そののめり込む魅力というか、はい、その過程はどうだったんですか、はい、ジョギングでチームと一緒に入られて、はいはい、どのぐらいの頻度で練習されたんですか？
ほぼほぼ毎日走ってましたね。
毎日、
はい、で、まあ、週に1回ぐらい休まないとぐらいのレベルでずっと走ってまして、レースも5キロ10キロ20キロハーフ
でもそこに行くまでに体力がね、はい、さっきもそのテニスコートで足がもつれたぐらい離れてらしたスポーツに入っていくのに体はついていったんですか？
でね、ちょっと体重が落ちたというのと、やっぱりジョギングをずっと続けてると、はい、体力もついてきたっていうか、まあ、3年ぐらいかかってますので、フルマラソンを始めるまでには。
でも無理なく、
はい、そうですね、
少し前に進んでいって、はい、
ちょっとずつ距離を伸ばしていくと。
そして3年目にはフルマラソン。
そうなんですね。
早いんじゃないですか、それって。
はい、
フルマラソンまで行くのに3年で到達って早いんじゃないですか？
そうなんですかね。なんかこう夢中になって、あの猿もおだてらきに登る状態で、すごいすごいって言われるとどんどん
向いてらしたのもあるんですかね。
好きなのは好きでしたね。中学の時のマラソン大会とか、
もともと
そういうのは好きでした。
そうなんですね、
はい、長い距離が好きでしたね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあマラソンされて、
はい、
でそこからはどんなスポーツ人生ですか？
でそれでランニングチーム、走った距離がね、裏切らないっていうか、はい、だから走った分だけ速くなっていったので面白くなって、でその後、国際東京国際マラソン、女子マラソンと大阪国際女子マラソンっていうのに出れるようになって、
はい、すごい。それはやっぱりタイムがないとエントリーできないんですよね。
そうですね。その当時は3時間15分を
すごい、
フルマラソンで切らないと出れないという、はい
はい、
それを13年間で連続で出場するという目標を作って、10年間完走するっていう、
はい、
はい、
すごいですね。
そうですね、目標を立ててするのが楽しいのかもしれない
です。でも今おっしゃったように、目標は分かるんですけども、一回到達したら、ああ、もうおしまいって言いたいところですが、はい、10年間続ける。
10年間途中も肉離れをしたりとか、やっぱりちょっと、
怪我もされてるんですね。
そういう疲労骨折は10回、肉離れは2回してます
それだけされてても、
ね、
続けるその気持ちは何が？
なんですね、楽しかったですね。やっぱりマラソン、このゴールの楽しさっていうのが、ハーフでは得れない。フルマラソンは違います。
そうですか、
はい、なんか苦しい分、精神的に苦しい部分もあるので、なんかそれを超えた結果が、嬉しかったですね、
まあ、もちろんお仲間もねいらっしゃったっ
ていうのも、それも大きかったですね。一人ではやっぱりできないと思います。仲間の力が大きかったです。
そうなんですね、すごいですね。10年以上ずっと東京国際女子マラソン、はい、大阪国際女子マラソン、
はい、
2つとも出てらっしゃる、
なんかオリンピックの、ね、選考レースにもなって、オリンピック選手と一緒に走れる大会なので、やっぱりそれは嬉しかったですね。終わった後のパーティーとかも、
そうなんですね、
それが半分目的であったところもあるんですけど
楽しいね、マラソンの、はいはい、毎日も過ごしてらしたんですね。
そうですね、
うん、 でもやっぱりマラソンは体には良くないですか？
年齢的なこともあるので
もちろんそのねベースのところで ね、
で、53歳の年に、はい、もうその関門を通過できなくなって国際の記録は持ってるけど、はい、その本番のレースで関門に、
アウトになって降ろされるんですか？そこで
止められてタオル持ってはいお疲れ様って車に収容されるんです。
ちょっと屈辱的な
泣きました。行かせてくださってたのに
本当ですね。泣きますね。
そうですね。でそういう時に私マラソン走ってる時もその応援 してくださる方がね楽しく走ってる姿を見るのが好きで応援に来てるってよく言ってくださってて、毎年応援に来てくださるんですね仲間が、
はい、
でその最後の時はもうなんかすごく惨めでこういうところを見せたくないなって、でも楽しく走れないならやめようと、その時に決心しました。
それでもうマラソンは
それからはフルマラソンはやめました。
あそうなんですね、はい、で
ここね一般のねマラソンも出たらいいんじゃないって言われたんですけど、なんか国際にだけってちょっとこだわってたところがあって、
は
い、
それはなぜですか？
なぜかな。
まあ、目指していた大きな舞台ですから、
もうあるし年に2回なんで、はい、もうフルマラソンを2回以上走るということができないようなちょっと生活のリズムになってたので、
普通の生活もしてらっしゃるのに、ね、そこにこの練習ばっかりしてる、ね、
だけじゃないので
プロの方だったらね、 それでもやっぱり年に何回とかね、はい、よく言われるの で、
はい、でちょっと燃え尽きちゃった感じですかね、
お気持ちの方はね、は
い、
そうなんですね。
でもフルがいいかなって、しんどいなって、なんか楽しくなくなってたらちょっと疲れるなって思う方が大きくなりました。
なるほどね。やっぱり気持ちがありますね。
フルマラソンは気持ちです、メンタルが。
サンダのハーフマラソンは、
はい、転勤から戻ってきて、サンダ2001年からずっとサンダーマスターズはハーフで走ってました。
そうですか、はい、マスターズマラソン、サンダの思い出は何かありませんか？
思い出はね、サンダの姉妹都市、来てた、オーストラリアのブルマウンテンに招待していただいたりとか、はい、アメリカのトライアスロンでキティザスに行ったりとか、チェジュ3カ国、はい、姉妹都市に行かせてもらったっていうのが一番大きかったですね。
そうなんですね。
でそれと森市長の伴走を2回ほど、はい、させていただいたのと、コロナで去年まあね、なかったけど、その前の年、ね、前の前かな、2キロのジョギングの、
はい、そうですね、新しくできましたね、
はい、でそれでサンダクロスのメンバーと、はい、を伴走で出れたっていうのが楽しかったです
ね、そうなんですね。じゃあサンダのハーフマラソンはまだこれからも伴走者としても含めて
2キロのファンダンだったら
なるほど、
はい、そうですね、はい、続けたいなと思います。
いや初めて山田さんのそのマラソンのお話を伺いましたがすごい経歴ですよね。
大したことないです。
いやそのパワーがサンダクロスをこう立ち上げていくことになって一役買っていったと思うんですけども、うん、今日は目の前に大変貴重なものをお持ちいただいているんです。ラジオのお聞きの皆さんには今からちょっとどういうものかをご説明いただきますのでご紹介いただけますか？お願いします。
はい、これは東京2020オリンピックの聖火リレーで、ランナーが次のランナーに、うん、炎を渡すために使用されたトーチです。
ニュースでは見ました。
はい、
新聞のお写真でも山田さん走ってらっしゃるのを拝見しました。
はい、ありがとうございます。
これがトーチなんですね、はい、大きさが1メーターぐらいですかね、縦がね、
はい、
そして下の部分はどのぐらいでしょう、直径7センチぐらいかな、いや下の持つところは、ね、直径が7センチぐらいの円筒ないかな、もうちょっと小さいかなそして一番トップのとこは、
はい、どこしましょうか。
あ、見せていただきました。綺麗、はい、な桜の模様になってますね、はい、でこの色が何とも言えない綺麗な、
ここがエンブレム、
あ、そしてエンブレムが入ってますね、綺麗なこうピンク系のゴールドと言ったらいいんでしょうか。
そうね、桜ゴールド、
ね、桜ゴールドって言うんですか。あ、なるほどね、これのトーチを今日お持ちいただいて、これが結局最初にご紹介した一生に一度の貴重な経験ということですか。
はい、
行われたちょっと日付などもいろいろとご紹介いただけますか。
はい、 コロナの関係で、うん、日にちは1年延びましたの で、
はい、そうですね、
今年の5月の24日に、はい、丹波篠山市の篠山城跡三の丸広場で開かれたリレー聖火リレーにサンダクロスのメンバーで参加させていただきました、はい、
本来このコロナがなかったらどこを走るご予定だったんですか？
神戸市なんですね。
はあ、はい、そうですか。どのぐらいの距離を本当なら
本当だと、何歩だ、1人200なんで600メートルなのかな、
う
ん、
あそう、
ちょっとはっきり最終的にどうなったか分からないですけど、あ、はい、200メートル、1人の場合200メートルが20メートルに変わったんですけど、うん、私たちはチームなのでチームで60メートルに最終的になったんです、ね、600メートルが、
ね、日本全国を回ったあの聖火リレーに参加されたということで、本当に一生に一度の経験に、ね、間違いありませんね。当時をこんなこう、ね、間近で見たことが本当なかったので、この色の綺麗さと大きさと桜ゴールドと今ご紹介いただいた先端部分のデザインも本当に素敵なんですけど、これはなぜ桜になったかと、まあ、聞くまでもない野暮な話ですが、何かお聞きになっていらっしゃいますか？
桜になったのは、デザイナーさんが、ね、しはったんだと思いますけど、やっぱり日本に最もおなじみの深い花、うんうん、桜の花っていうことをモチーフにされたんだと思うんですけれども。そう
ですね、本当に綺麗なデザインですよね。先ほど本当見せていただいたんですけど、はい、あんまり重くないんですかこれは？
結構、1キロ正確にはちょっともうちょっとあるんですけど、はい、当日中にこうバーナーが入ってて、それに火がつくので、はい、もうちょっと重いんですけれども、これだけでもかなりね、重いんですけれど。
じゃあこれで動かれるのってちょっと重かったですか？
そうですね、片手で持つ、はい、まあ、両手で持っても構わないんですけど、
確かに写真というか映像では皆さん片手ですね、
はい、
片手
で、はい、で、まあ、その練習もしたんですけれども、はい、でここの上に火もねつくし、
そうです
よね、すごく熱くなるんですね。
でちょっとあんまりそばにはね寄せられない
んですよ。だからこう持つ位置もここ決められてるんですね、プッチが
決まってるんですか？
ここ、ね、ここにこの指を当ててってなって、髪の毛燃えるとかなったりするので、はい、こう位置も高く持つとかね、
高く上げて、
はい、ここと細かくちょっと当日足を教えてくださるので、そんなの心配もなかったですけど。
そうなんですね。この素材は何でできてるんですか？
なんかね、このトーチの素材の一部はね、東日本大震災の復興仮設住宅のアルミ建築廃材が使われてるんです。
なんかそんなニュース、はい、聞きましたね、
はい、だから被災者の方々の生活を見守ってきた仮設住宅が平和のシンボルとしてオリンピック当時に形を変えて日本を縦断したということなんですね。
なるほどね、素敵なね、やっぱりお話ですね。ということは当地を通じて一歩ずつ復興に向けて進む被災地の姿が世界に伝えられたっていうことですね。
そういうのにね、ちょっとお手伝いできたかなっていう気持ちになりました。
ね、その当地サンダクロスのメンバーでこう回して聖火リレーに参加された、ぜひちょっと感想をお聞かせください。
はい、はい、サンダクロスのメンバーと選手9人と、はい、会場者5人の総勢14人で、うん、全員でトーチを回しながら、はい、60メートルのコースを走るというか、まあ、歩いたんですよね。はい、
そうですね、
はい、まあ、コロナ禍で開催が1年延期になり、はい、行動の使用も制限され、
ね、
直前にね、当初予定されてた神戸から篠山城跡にコース変更になったりとか、本当に2日前ぐらいまでどこでどういう状態でされるかが連絡がないっていう、
開催されるかもね、いろいろとね、はい、
もう本当に
気になってました、ね、
何度も何度も変わりながら変更されながら決まったっていうバタバタでしたけれども、まあ、それでも開催されたおかげで、はい、古代オリンピック発祥の地のギリシャからのその来た日が成果を途絶えることなく、つなげる一員を務めることができたことがとても光栄に思いました。
そうなんですね、はい、皆さんとはかなり練習されたんですか？
はい、やっぱり当日まで分からない、どういう状態か分からないのは、うん、まあ、不安ですけれども、発達障害のある方な人なんかは特にもう、はい、いつもと違うことをするというのが ね、不安なので、前もって知りたいということで、プラスチックでね、この大きさで、この重さのものをレプリカと言って、私ら作ったんです、作っていただいたんです。でそれで練習を実際の大
きさ重さ でスピードみたいな距離とか測りながら、はいはい、どういう順番にしていくかっていう練習をね、しました。
どなたでも不安だけれども、
はい、それぞれの、特にねそこに火がついてリレーってどうするのってやっぱり思ってしまうの
で、
だから本番はすごく落ち着いて
落ち着いてできましたか、はい、
ちょっと雨も降ったんですけれども、みんなこう楽しくできました。
今日お写真を、ね、お持ちいただいて、どの写真を見ても笑顔がしっかりと写ってますけれども、はいはい、当日はなんかこう声を掛け合いながらとか、
はい、
まあ、コロナですからなるべく声は出さないようにという、ね、マスクもしてらっしゃるのであったと思いますが、
まあ、でも自然とね、カッパ雨が降ってる時はちょっと取りに行ってしたりとか、はい、他の、笹山の城跡の中でなんで、はい、他の有名な木平理香さんだったりとか他の聖火リレーの方が、はいはい、有名な方がいらっしゃったので、
そうなんですね、
はい、そういう方たちと一緒に、まあ、写真を撮らせていただいたり、ちょっと会話したりとか、させていただけて、
アルバムもそうですが、もう一つ冊子を持ってきてくださった、これは記念で作られたんですか、
はい、これはねチームでこの時だけではなくて前の練習会とか、ライトアップの時の啓発活動の時のとかも、はい、写真携帯とかね、そういうのよりもこういう写真で見る方が当事さんはもうボロボロになるまで見られるんですよ。
いやこれはね誰しもアナログがね、はい、やっぱり昭和の人間にとっていいです。
両方にそのデータも置いてるんですけれど、データってなんか見たいときに見れないでしょ、でこれすごく喜ばれて、まあ、年に1回ぐらい、まとめてね作ってほしい人って言って希望者を募って、
そうなんですね、はい、してるんですね。じゃあ今までもイベントごとにできたら作ってらっしゃる、
そんな感じで作ってるんです。
そうなんですね、はい、いい思い出ができましたね。
そうですね、はい、またいい思い出ができました、
本当に一生の思い出、はい、このトーチ、
はい、
確か誰でも見られるところに飾ってくださっていると新聞でありましたけど、ご紹介ください。
はい、はい、そうなんです。トーチは三田市社会福祉協議会に寄贈し、現代社会福祉保健センターのロビーに展示されています。映像の中でも見ていただくこと可能です。あ、ケースの中に入ってるんですけどね、鍵のかかってる。
なぜ社会福祉協議会に寄贈されたのか、いきさつもぜひご紹介ください、
は
い。
冒頭でお話しした通り、三田市社会福祉協議会の働きかけが三田クロスの発足のきっかけになったのです。
あ、おっしゃってましたね、はい、伴走サポーター養成講座、
そうですね、
ここでもう山田さんに火がついて、
はいはい、そう
ね、動き出したきっかけ、はい、ということですね、はい、で
とてもその後もね、発足後もお世話になって、
はい、
はい、それがなかったらこのオリンピックの聖火リレーもサンダクロスがなかったらできなかったということなんで、
そうですね、はい、でじゃあもう寄贈しようというのは最初から、
はい、もうこの決まった時にトーチを、みんなで持ったトーチはもう世界に一つしかないので、これは寄贈したいなと思いました。
そこにはこのトーチ以外にも何か一緒に飾ってあるんですか。はい、
発足した時 の、 写真、その
皆さんのメンバーの、
はい、メンバーの体験教室の、その時の当時の写真と成り立ちみたいなのと、で聖火リレーの、はい、トーチキスしてる写真ですね、みんなの参加してる写真と寄贈してる写真、
はい、そしてこれがこう立ててあるので、はい、私は先ほどちょうど持って真正面に一番上の断面を見せていただいて、桜ってわかるんですけど、はい、立ってたらなかなかその一番上は見えないですよ ね、
その辺はね、社協さんがすごい考えてくださって、上にミラー、鏡をつけてくださって、はい、真正面のところを映してくださるので、正面からでも真上が見えるっていう、
あ、工夫をして
工夫をしてくださってます。
もうぜひ皆さんお出かけいただいてね、見ていただきたいなと思いますね。ありがとうございます。今日はマラソンに取り組む障害者と伴走ボランティアが一緒にこう練習するユニファイドランニングチーム、サンダクロスの現在は顧問として活躍していらっしゃいます山田さんにお越しいただいて、いろいろとお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介、健康に過ごすための情報をお伝えしてまいりました。 次は10月21日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。